ありがとうさんの第2部で、六神通力について、特に露神通のことということでお願いいたします。ありがとうございます、
うん、ありがとうございます、うん、6つの神様に通ずる力っていうね、陸神通っていうんですけど、その中に天元通、天の目って書くね、天元通っていう、阿弥のいろんな世界が、ね、見えるっていう通力ですよね。次は天に通っていう、天に耳って書くね、天に通っていうんで、いろんなものが聞こえるっていうね。で、他心通ってあるね、他の心っていうね、いろんな人の心を読み取れる通力ね、他心通って。それから宿命通ってね、宿っていうのは宿るっていうね、命でね、宿命通って、いろんな人の過去性全部読み取れる通力ね、神足通、神の足って書くね、いろんな世界を自由自在に飛び回れる通力ね、で最後に老人通って、老っていうのは漏れるっていうね、山水にこう雨が漏るっていう、漏るってね、漏れるっていう意味ね、それは尽きるっていう、露神通っていう通力ですね。この神通力っていう限りは、ね、神様と本当に一体化して、そこから出てこないと本当の通力じゃないんですね。だから、陸神通って言っても、本物と偽物があるんですね。本物は悟りから来る通力ね。偽物の方は霊能力って言った方がいいですね。だから霊能力は、一人一人心の波長の合わせ方が違うんでね、あの世のいろんなものが見えるって言っても波長のあった番組の姿が見えるのね。だからいろんな100人のね霊能者がいてて、100人みんな違うこと言うの、一つとして同じこと言わないよね、似たことは言うかもしれないけど、みんな見えるものが違うのね。だからある一人の人を見てね、あの人の背後に何がついてるかという場合があるでしょ、ね、何人か霊能者がいてたらみんな違うこと言うよ見える姿変わるのね。だから番組のことに運命が違うのよね。だから霊能力と神通力ちょっとね違うわけね。本当の神通力は神様の最高番組をしっかり捉える通力ね。そこから来る、ね、低いのも分かるっていうんだったらいいんだよね。だから段階があるというふうに捉えてもらった方がいいですね、通力すべてにね。無限の無限の段階があるんだっていうぐらいね、見た方がいいですね、どんな通力もね。でより本物に近づこうと思ったら、神様にね、近づいて、神様から直接ね、いただく通力に変わってこないといけないのね。そのね、あの陸神通の、ね、6つの通力の最高が露神通なんですね。全部を束ねる、ね、全部中に持つ通力ですよね。どういう通力かっていうね、これをちょっとね、説明していきたいと思うんですけど、普通はあの川の流れがありますよね。川の流れに立ったとするでしょ。自分があの空っぽの透明人間だったらね、流れがさーっと自分の中通り抜けるだけね。でも普通ね、この肉体のようにね、体があったら押し流されますよね。だからその流れを掴んだ時に押し流されるのね。神様のね、番組って光の流れの番組同じなのね。今受けたものを掴んで離さなかったら押し流されて低い番組を落ちていくの。だからね、全部離さないといけないよね。自分の中を空っぽにして、光の流れが通り抜けるようにしておくと、新たに新しい光の流れが来るだけね。だから番組を下げることはないのね。だからその執着っていうのがね、一番良くないのね。過去を掴んで執着してね、離せないっていうのがね、番組をどんどん下げて、低い番組をしていく原因なのね。で、露神通というのはもう全てをね、解き放して掴まないのね。そうするとね、神様と本当の意味で一体化できるのね。 こう漏れるっていうのをね、あの自分を空っぽに、穴を開けて空っぽにしてしまう意味よね。たまらない、何もね。全部すっからかん空っぽにしてしまう、ね、姿を出してるんだよね。だから自分っていうのも掴んでもよくないし、これが自分のもんってね、自分のもんも掴んだらいけないよね。掴みは掴むだけ、ね、低い番組に落ち込んでいくね。普通でも過去を掴みますよね。なんかプレゼントもらったら、あ、これは自分のもんって思うんでしょ。でこれをね、掴んでしまうね。人間のね、この肉体もそうですよね。これが自分の体って掴んだ途端にね、離せなくなってしまうね。本当は自分というのは何もない方がいいんですよね。例えばこの世の番組っていうんでもね、この世が全てって掴んだ途端にこの世しか分からなくなってくるね。まだこの世の中でもお肉体が自分っていうふうに掴んだだけでちっぽけになって小さい自分になってしまうね。本当の自分はそんなね、小さいんじゃないのね。本当の自分は感謝の心で神様のプレゼント全部受け取る自分ね。だから宇宙全体を、ね、神様の全てを受け取る自分なのね。そしたら神様と本当は一体の自分ね。一瞬一瞬それをずっと続けてる自分なのね。でもその剥がさないから低い番組落ち込む、ね、今最高のものを受け取ってもね、剥がさなかったら低い番組移っていくのね。神様の与え方がものすごいのよね。一瞬一瞬って言うけど、無限億万分の1秒よね。その短い時間に新たに置き換えた宇宙をね、輝いて与え続けてくるから、本当に光の流れがものすごいスピードで流れてるのね。ちょっと油断しただけで古い番組を使うの。だから、本当に掴まないっていうのは難しいね。本当にさらさら流れるようにね。流せたらいいんですけどね。まあ、川の流れぐらいだったらね、ちょっと岸に立って眺めたらいい感じでしょ。中に入らなかったら、ね、川の流れを眺めてるんだよね。またテレビ番組で見るとね、ちょっと距離を置いてテレビを眺めてるんだったらいいのよね。でもテレビ番組でかまり込んだら、ね、囚われていくよね。だから本当にテレビ番組見るようにね、ちょっと話せる、ね、心の余裕っていうのが大事になってくるよね。この世を眺めるのもそうよね。テレビ番組眺めてるっていうぐらいの自分だったら感謝の自分よね。そしてもっと自由になるとね、いろんな番組同時に眺められるね。もっとね、自由になったら、ね、形としてじゃなくて光の流れとしてね、世界の流れとして全部感じるのね、直接パッとね。まあテレビの受像機っていうとなんか形にとらわれてね、固定した感じになるんでね、よくないんですけど、本当は自分の中にね、世界の波を翻訳する装置が全部繋がってるのね。で、波を感じたら全部わかるのね。だから神様の放送番組、世界の流れね、世界の波なのね。それをパッと感じたら、即ね、全部理解できるっていうのは本当なのね。あまりにも形にとらわれた難しい話じゃないのよね。本当はそうよね。で、その光の流れも一瞬一瞬ね、新たに新たに流れてくるのね。で、その光の流れをさらさら流せたらいいわけね。日本人っていうのはね、そういうね、さらさら流す心が本質的にね、現れてるって言うたらなんですけどね、日本民族のそういうね、姿が出てきてるのね。それがちょうど桜の花を国の花にしてるのと同じでね、桜の花って毎年ね、新たに花を開いて、切り際も潔いのね、桜の花びらが散っていくのをね、喜ぶのよ、本当はね。あ、美しいなっていう感じでね、虚しいとか寂しいっていう感覚はないのね。それはバックがよくわかるのね。新たにね、毎年たくさん花をつけて開くんだっていうのがね、わかるのよね。それはもう神様をバックに置いてるから、いつも新たな全徳の無限の輝きいっぱいっていう姿が常にあるっていうのをね、知っ ってるっていうか信じて確信持ってるのね。だから虚しさはないのね。楽天的無常感ですね。遠征的無常感っていうのはね、みんな消えてなくなるから寂しいってね、虚しいってなるんだけど、楽天的無常感っていうのが日本の心だね。だから全てをさらさら流せるね。だから自分のものを持たない、自分もないのね。日本の普通のね、あの日常生活の中でもそうでしょ。例えばね、子供さん学校へ行くんでもね、行ってきますって私がって言わないじゃない、ね、絶対言わないよね、普通ね。西洋は違うでしょ。自分の名前言うのね私がってどうしても言うよね。主張するね、ガノジュソンっていうのをね、どうしても主張してしまうけど、日本人は自分をね、言わないね、表現しないよね、省略してしまうね、自分をね。そこがまたすごいところよね。自分というのを掴まないね、自分のものを持たないというのがいいのよね。そうすると、本当の神様との一体感がね、湧き出てくるようになるね。だから日本のね、民族としてね、日本の国に生まれて、いろんなね、そういう素晴らしいものを身近に与えてもらって感じ取れるっていうのは、もうすごい幸せなのね。それも、やっぱり過去性っていうんだね。過去の修行がいけてるのね。まあ、地球上の全てが同じって言ったら、平等って言ったらそうなんだけど、ただ、ね、兄弟で言うと、お兄さんお姉さんよね。あと弟と妹がいっぱい世界にいてるのね。先にね、いろんな勉強してね、修行して、そして、神様の心をね、しっかりと捉えて把握して、理解してるわけよね。その分だけ、ちょっとね、世界の他の民族よりも、よくわかるっていうところでね。まあ、自慢することじゃないんだけどね。でも、神様の御心をしっかり捉えるというのがね、幸せの一番のね、大事な要素なんでね。捉えた分をみんなにまたね、教えてあげて、ね、世界の民族の全てがね、早く幸せをつかむ方がいいんでね。だからいいお手本を示していくっていうのが日本民族の役目よね。だから自分を捨てて、ね、我のない自分になるっていうね、それがやっぱり幸せの一番の道なんで、だから日本人がその世界にそのお手本を示していく必要があると思うのね。だから日本人は中和の民族、和の民族って言うでしょ。いろんな意見いっぱい持って争うんじゃないのね。多数決決めるんじゃないのね。まあまあまあまあって言いながらね、まとめてしまうというところはいいんだよね。ね、お互いの我の主張し合ってね、多数決決めての反対者は反対よね、やっぱりね。納得してないもんね。でも自分の主張はしないでね、みんなの意見まとめてしまうところはすごい能力と思うよね。でもそれは本当は一番大事なのね。特にね、あの神様の心がね、分かってきたら、まず自分のね、我をね、願いをね、全部捨て切るのは本当にね。神様からのプレゼントをいっぱい受けた人はね、それね、謙虚になるのね。こんなにも幸せにしてもらってっていうね、もうありがたくってたまらないというふうになると、自分を全部捨て切って、でも一番下に降りようとするね。だから自分の主張は全然なくなるのね。だから謙虚になって顔を捨ててみんなの幸せを先に願うようになっているんですね。それが日本民族の、ね、本当の生き方になっているのよね。だからまず自分の幸せを先にしてって言うんじゃないのね。まずみんなの幸せを先にしようとするね。だからみんなから幸せにしてもらうね。だから番組で言うと最高番組、極楽番組の生き方を取ろうとしているね。極楽番組は自分のね、幸せをまず願わないね。みんなの他の幸せだけをまず願って与え尽くす生き方だけを取るのね。そうすると周りの人も同じような姿を取ってくれてね、自分の幸せをね、無限億万倍に変えてくるのね。でも低い番組、地獄番組はね、逆の生き方ね、まず自分の幸せを願うのね、求めるのね。だから奪って出ろっていうふうにね、それをね、自分のものにしようとするのね。そうすると周りがそういう人ばっかりになるとね、今度は自分のもの全部ね、虫入り取られて、剥ぎ取られてね、全部奪われてしまうのね。それが地獄番組、低い番組よね。 ね、本当の、ね、人生の目的ってね、神様のプレゼントを、ね、最高の価値あるものって受け取ることよね。そして幸せいっぱいの自分になることでしょ。だから無限の無限のチャンネルが用意されて、それを勉強財源しながらもね、でもね、一番下から一番上の番組をね、受けて味わわないといけないよね。だから最高番組を受けられる自分に変わるのが本当の意味のね、人生目的の一つであるわけでね。そのためにも、すべてをね、与え尽くして、何もつかまないっていうのがいいのね。だから老人通というのはね、そういう意味で必要なのね。今与えられたもの一切自分のものにしないってね、自分というものとしてつかまないってね。本当に光の流れのようにね、さらさら流してしまうんですよね。そしたら新たに新たに神様のプレゼントを受け続けられるね。常に神様を ね、受け続けるのよね。だから自分がないけども神様だけ現れ続けてるっていう感じね。本当のアマテラスの神様のね、新たな姿を見続けることになるのね。宇宙全体が無限無限に輝いてるっていうね、感覚を、ね、常に与え続けてもらえるのね。普通、思いの心っていうのがね、これが自分で使うのよね。過去のね、姿を掴んで小さくね、捉えてしまうのね。でも、感謝の心は違うのよね。感謝の心はもう新たに新たに受け直す心だからね。過去は一切も掴まないのが感謝の心ね。そうするともうね、苦しむこと一切ないんだよね。みんながね、いろんな問題で悩んで苦しんでっていうのはみんな過去の話よね。過去こうだったというのよね。でも今を新たに受け直してたらね、感謝の心に戻った時はもう一切の苦しみも消えてない。絶対苦しまない、悩まないね。だから七難八苦のね、どんな苦しみも思いの心だよね。でそれが形に出たらね、思いを消す働きと入れてるだけね。だからそのね、七難八苦でもすごいでしょ。ね、七難の苦難って一つ目ね、苦難って出てくるよね、昨日なんてね。まあ、火事になるのと違うのよ。ね、心の状態としてはね、燃え上がるような怒りの思いとかね、嫉妬の思いとかね、いろんなね、そういう、すべてを燃え尽くすね、破壊し尽くすようなね、心の働きをさせてるね、かなんていうね。ドハツ、天をつくなんてすごいでしょ。ね。もうすべてをね、滅ぼしてしまうような働きになるね、怒りでもね。だからそういう心が出てきたら、もう苦しいでたまらないよね。それは思いの蓄積によって生まれてくるね。思いが溜まったそういうふうに大きくなるのね。でも感謝の心はそういうのないよね。感謝の心が出てきたらすっと思いは消えるね。特にありがとうね、つないでるうちに、ね、怒りはすっと消されていくとね、怒りが出なくなっていくね。だから水難ってね、水に溺れるんだ。そうよね、水に溺れて水死して暇しまうの水に溺れる意味でないよね。酒に溺れるのも水難よね。女に溺れるとかね、すべてに溺れるのが水難なんよね。だからそういう何かに溺れてしまうようなね、心の姿っていうのをね、やっぱりそれが出てくると大変だよ。ね、抜けられない。でもありがとうございますということでね、消してもらったらスッと消えるのよね。だからその過去を掴んで蓄積した思いの姿っていうのはみんな七難八苦の心としてね、ここに溜まってるのね。これは本当はね、無限に大きいのよ。ね。予測次でどんどん膨らんでいくのよね。思いっていうのはね。だからちょっと消したぐらいで間に合わないね。どんどんどんどん膨らみ続けるから、それが心に蓄積されてるのね。だから一回ね、表にマイナスのね、いろんな思いが出てきて、あ、これで消えたかなって思うとまた出てくるね。あ、消えたかなって思うとまた出てくるね。だから感謝のね、お祈りをありがとうね、一生懸命唱えてるのにね、次から次へと雑念が出てくるっていうのね。でも、無限の思いを先に積んでたらね、ちょっと唱えたぐらい全部打ち消せない、まだね。 それも神様が消すときは確認を取って消してくるよね、うん、どれだけ消してあげたかっていうのをね分からせてくるよね。知らない間に全部無限のものを消すわけにいかないよね。それは人の自由を束縛してるからね、育ったことになるね。余計なね、おせっかい感情したことになるのね。だから人は自分の自由意志で好んで積み重ねたいなと思うよね。これが大事、宝物っていうふうにね。まあ、つまらん文化を知れないけどね。それを自分の自由意志で積み重ねたのね。だからそれを捨てて消してもらうときも、自分の自由意志で、ね、神様に預けて消してもらうのが必要なのね。そうしないとね、人間って神様の操り人間になってしまうね。奴隷になってしまうから。それでは人の自由がないのね、本当の幸せじゃないからっていうね。だから必ず確認を取ってくれるんだね。でその消すときは必ずね、表面浮かび出るね。ただその何倍を消してもらうからね、人によって違うのね。本当に真剣にそれをね、思いを消してほしいっていうふうに願ってね、神様に預けるときは何万倍、何億倍消してくれるね。でもまだ決していらないっていうようなね、感じの心でね、ちょっと預けたぐらいではね、ね、その10倍ぐらいかもしれない。でも10倍以上消してくれると思うね。表面に浮かび出た思いもね、10倍以上は消してくれるね。だから雑念が出るほどいいって思ったらいいよね。それも消すために浮かび出ているっていうね。どんどん消してもらってるんだっていうふうにね。もう一言ありがとうございます。加えたら必ずそうなのね。いくらありがとうございます唱えてもね、雑念消えないというのは逆の見方よね。ありがとうございます唱えてるから、どんどんね、浮かび上がらせて消し続けてくれてるのね。それで、ある程度消えてきたら、今度ね、この逆転現実が起こっていくのね。本当にありがたいっていう気持ちが出てきてね、マイナスが出るたびに喜べるように変わるのね。そのうちにマイナス出なくなるね。雑念がね。出なくなるね。探しても見つからなくなる。で今度は人のものを取りに行くんだよ、今度は。人の雑念をね、探し回って、決心に回らなかったね。でもありがとうございますさえ唱えてたらそうなるのよ、必ずね。だから、老人通っていうのは、このありがとうございますの感謝以上なのね。本当のね、感謝の力。ロジン通の力っていうのはね、あなたにあなたに受け直す力にね、神様の全てをあなたにあなたに受け直せたら、ロジン通ね、深いロジン通になるね。その人がね、本当の幸せをつかむのにね、本当の悟り、深い悟りをね、実感できるようになってくるね。ロジン通っていうのは難しくないよね。一番優しいのよ。他のいろんな神通力っていうのはね、どうしても掴んで囚われるの。いろんなね、世界が見えたらね、それに囚われるね。いろんな神様や仏様が出てきたら、ああ、私は神様見た、仏様見たら囚われるのね。でも、いろんな姿が見えたんと、自分がそのものになりきったんと、またちょっと違うのね。普通はね、みんな見えたら悟ったように思うかもしれないけど、違うよね。例えばこのような人がね、太陽を見たって言うでしょ。太陽を見たら太陽になったんか、そうじゃないでしょ。ね、自分っていうのを掴んでたらね、太陽と自分と別個なのね。だから小さい自分を掴んだままね、あの世のいろんな姿が見えてね、いろんな世界が分かっても見えただけね、自分がそのものになりきれてないから。まだ悟りと違うのよね。だから神様の方から自分に合わせていろいろね、見せてくれるのはまだね、段階が低いね。でも今度は自分から神様に合わせていく生き方が、ね、取れないといけないでしょ。感謝業っていうのは自分の全てを神様の返して神様に合わせていく生き方なのね。願い事を立ててね、叶えてほしいっていう生き方じゃないのね。まあ最初はそうかもしれないよね。そのうちにその願い事を消してくれるからね、思いを消してくれるから、だんだんと本当の感謝業に変わっていくよね。だから本当の感謝業は自分の命を、自分の全てを神様にお返しして、新しい、ね、神様のプレゼントを受け直す生き方だから、耐え尽くす生き方ね、神様に合わせていく生き方なのね。自分を神様に合わす生き方になった時から、本当のね、 本心解釈、解釈の心の自分をね、開く生き方になるのね。これは本物の解釈であるね。神様を召使いのようにね、利用したら、本当はそうなのよ。ね。自分が神様のね、召使いにならないとね、お手伝いをしていかないとね。神様に自分を与え尽くせば与え尽くすほどね、自分が消えていくね。小さい自分が消えて大きくなるね。そして神様から大きいものをね、新たに新たに受けられるんだよね。受けたものがまた大きい自分になって、またお返しして、さらに大きい自分になってっていうね、どんどんどんどん大きくなって神様に近づけるからね。だから、路人通も小さい路人通から大きい路人通までね、浅い路人通から深い路人通でいろいろあるのね、これも段階があるのね。だから、どこまでも与え尽くして、捧げ尽くしてね、もう捨て切ってっていうね、そして神様を新たに洗って受け直すのがいいのね。だから、その新たに受けた時に感動ってね、覚えるんでしょ。例えば太陽でもね、生まれて初めて眺めた太陽ってすごいよね。まあ、小さい時は別感じないけどね、あの、大人になってからでもいいけどね、目が見えない人が急にパッと目が見えたっていうね、その時太陽が見えたっていうとびっくりするよね。これ初めて新たに見たからそうなのね。だから、その過去の全部を心から話せたら、常に新たに受けられる姿よね、全部がそうよね。そうすると、ね、感動が大きく新たになっているね。ね、人を見るんでもないよね。毎日同じ人見てると思うからね。また、いや、ないとって思うかもしれない。でも、生まれて初めてね、この人を見るって言うんだったらね、やっぱり神様が現れて見えるよね。いろんな姿にね、現れてもね、やっぱり宇宙でただ一人のその人の姿を撮ってるからね、最高に思えるのね。だから、新たに受け直せる心っていうのはね、もう全てを最高の価値あるものとして受け取る心でもあるのね。一番下から一番上を受け直せる心よね。だからもう幸せであるしかないでしょ。ね、無限の無限の幸せいっぱいの心をね。老人通はね、6つの人通の中で最高のものなんだっていうふうにね、言われてるんだよね。このぐらいにいいかな、老人通は。さあ、質問してください、本当は。
はい。この前、はい。お写真の、こちらが。写真見てもらってるから、ね、その、言ってもらったらいい。
怖い。東京の笑顔教室 の、 あの受講生の方が、新納祭にご参加くださいまして、で写真を撮られたらいっぱい玉揺らが写りますよね。ご覧になされたことあると思いますけど、でその玉、その写真を見せていただいて、で私、見てたら、なんかこう、玉枝の中にね、こう模様がこうあるんですね。その5枚もらったんです。5枚とも同じね、模様があるんですね。それに気がついたんですね。で、その模様が、なんかこう、見たことがあるっていうことに気がついたんですね。で、どこで見たんだろうかと思ったら、はっと思ったら、自らの、伝言っていう、あの水の結晶写真集に、天照大神っていうお名前を、神様のお名前を水に見せた時の、写真が、2枚掲載されているんですね。で、そのうちのこれ1枚なんですけど、で、この中のこの形にその玉エラの模様が全く同じなんですね。5枚もらったのに、5枚とも全部同じ模様なんです。で、新納祭の時以外の写真にはそれ出てないんですけど、新納祭の時の、5枚もらったのに全部この形が あるんです。またご覧になってください。で、やっぱり先生が新納祭の日はじきじきに天照大神さんが、光の柱になって降りてこられるのよとおっしゃっているのが、こう目で確認できたって感じで、すごく嬉しかったんです。ありがとうございます。 ありがとうございます。
ね、あの新納祭ね、お祭りね、大きく分けて3つの段階に分かれてたのね。昔からの伝統的なね、お祭りと、で救済の神様主催するお祭りと、で宇宙の絶対神の主催するお祭りに3段階に分かれるのね。だからこれたが新納さんとかね、いろんな救済の神様が主催してくれただけでも大きいお直しの働きになるのね。でもそれ以上だったのね、今回はね。これからは、ね、世界を、ね、本当の平和な姿に変えるために、ね、本物を世界に発信して、そして世界を、ね、大きく変えていくっていうね、天の岩扉きを、ね、していくっていうのが宇宙の神様の計画ですね。そういう意味で、直々に宇宙の神様が降り立ったのね。宇宙の神様の最高表現が天照大神様ね。それから天照大神様の姿がいろんな形で降りたの。だからみんなの中にね、天照大神様が降りてくれたのね。それでいろんなね、言うたら感じ方一人で違うと思うんですけどね、いろんな感じ方で神様を実感させてもらえたのね。だからね、自分を鈍感って思う人のためにもね、いろんな写真で見せてくれる本当は感じて喜びいっぱいのはずなんだけどね。ただ何か見えないと聞こえないと神様が降りてないから錯覚してるのね。そうじゃないよね。心が安らいで心が喜び満たされた時は神様が中に入ってるのね。で幸せな気持ちになった時は神様が直々に中に入ってくれてるのよね。ありがとうございます言える時は神様が中に入ってるのね。だからそれがいろんな形で、ね、いろんなその感じ方をね、一人一人の違いを見せてくれた時にね、初めてよくわかると思うね。写真もいろんな写真いっぱい撮れてるよね。一通りじゃ二通りじゃダメだわね。だから天照大神様のね、あの水の結晶のような姿も大事だし、丸いね、玉井沢ね、そういうのも大事だし、またこのね、これ七型のもあるのよ。楕円形のもあるの。ね、同じ玉井沢もいろんな姿を映るの。だから一通り二通りじゃないのよね。もういろんな種類にね、表して神様の働きを見せてくれたのね。これからまたいろんな形出てくるからね、星の形になるかもしれないね、面白い姿を見せてくれるとよくれたらね。アマチュアソミカの結晶写真でいいよね。いい表明になると思うね。
ネジの写真の場合とかね、あの縁の写真は、それは不動明さんのものが出てきます。そこはなんか、どれだろう。すごい、言われてることがそのまま、そんなに、ストレスだけに、そんな方から通して。
ね、UFO もよく飛んできたんだけどね。今あまりたくさんは見てないんで、数千機は来てたね。デコ構造の形で現れて
る。それとあの、毒っていうのはあの力道とか言うんですけど、今、毒人釣り、力人釣りの、あの、この辞書で言ったの、力人通では載ってないです。あの、毒人通で載ってたんで、毒人通って言ってたんですけど、力っていうのは、普通陸で、陸で言ったらないんで、あれと思って、で、毒で出てた。僕でもないですね。いや、僕というのは、陸と陸と。どっちか、あれ、負けた
よ、0時以下なんで。
何時だよ。6時以下ですよ。いや、もう最近、もうちょい、最近、一番最初に上げた方、何でしたっけ。おつだけですか。最初、手を上げられた方は。
ね、 手にするとね、時間で話せないんだよね。だから反省も懺悔もね、これも段階がいろいろあるのね。低い段階はね、核を掴んで、ね、これを変えようとするのね。でもなかなか変わりにくいよね。本当の反省も懺悔もね、相手にしないのよね、そういうのをね、過去はね。だから、悪いことをして、たとえ所をしたっていうのはね、反省も必要かもしれないけど、それは浅い段階の反省よね。で本当は、まだかつて人をしたことのない自分に気づけばいいのね。だから神様から新たに現れた、ね、自分っていうのは無限に輝いた、ね、愛深い自分よね。だから、まだかつて人殺しなんかしてないっていう自分に気づいたときにね、本当の反省になり、懺悔になるね。そんな過去の全てが一瞬に消えるの。ね、最高の姿が立って現れるよね。だからそういう反省懺悔が必要よね。だからもう相手にしない方がいいね、過去の姿はね。今、新たに神様からのね、プレゼントを受け直す生き方がいいのね。だから無限に輝いた自分っていうふうに受け止めないよね。そしたら過去の全ての縛りのね、マイナスの姿の自分が消えるのね。ありがとうございますだけでいいよ。ね、ありがとうございますがね、最高の反省、最高の懺悔の仕方ね。はい。
実はですね、僕はその、まあ、少し年取ってもんですが、男と女というのがですね、なんかその女の人は会話して弱くてということを感じてたんですね。でそこでその、奉仕業体制の代表、実は男も女もなくて、むしろですね、女性の方がすごい力持ってるんですよ。それは大概僕も負けないと思ったんですけど、ここの人たちは男性の 1.5 倍から2倍ぐらい力持ってる。これは、
もともとの自分はね、両性を兼ね備えた絶対性のもんだよね。絶対心っていうのはね、心を兼ね備えた自分ね。だから観音様って言ったら男か女分からないよ。両方の姿を持ってるのね。その優しい姿を取るときは女性らしいよ ね。だからいろんなね、もう働きを陣痛時代に、ね、するときなんても男性的よね。すごく活動的だしね。だからその両方の働きを自由時代にね、使いこなせるのがいいのね。
うん。
だから最初からね、そういう姿が出てきてたらね、もうね、本当の姿がスーッと出てくるんですけど、でもやっぱりその男性的な姿、女性的な姿をね、何もないゼロから表現しようとすると、まず、ね、何から表現しようかってなるでしょ。でまた女性と男性って別れたときは、その両方の交流によって、いろんなまた、ね、表現が新たに生まれてくるわけでね。一旦は女性らしさ、男性らしさをね、出してそのお互いの交流によってね、そこに何か新しい表現を生み出そうというときはそうするんだよね。でもそれも時代時代でみんな違うのね。また番組ごとによっても違うね。人間というのはね、地球の今の人間はこういう姿だけど、ね、どの世界もこういう姿がそうじゃないよね。番組によって全部姿が違うね。また、ね、半身半獣というような感じね。人間の顔をしながら体が動物的な人間もあるのよ。また、両性叶えた、兼ね備えた人間もあるの、肉体的にね。だからいろんな姿を、ね、神さんの方は表現していくのね。だからどういう表現も、それを味わって、ね、幸せを大きくするためになるのよね。だから男性と女性がいてるということが必要なのね。お互いに与え尽くし合って、奉仕し合って、助け合ってね、幸せを感じ合うというのもいいんでしょ。でも自分が両方を持っててね、一人で子供を産んで育ててっていうのもいいかもしれんけど。ちょっとね、寂しいかもしれない。 はい、どうぞ。みんな違うんですよ、ね、うん、でも違う場合もあるし、同じような場合もあるし、似てる場合もあるし、いろいろよ、そう無限に変化するよね、うん、そうね、根本はね、自分に合わせて神様がいろんな姿でね、助け続けるのよね。だから常に神様から受け直す自分であったらね、どんな人と結婚しても神様が自分に必要な姿で現れているっていうふうに受けるんだよね。だから固定して掴んでしまうとね、やっぱり捕らえていくね。この人はこういうもんなんだって掴むことは、その人の自由を縛っていることよね。番組をどんどん下げていって、マイナスが出やすいよね。でも神様の現れっていうふうに見たときはね、みんな自分に合わせて、必要な姿で神様が変身して助けてくれている姿で、じゃプラスプラスに出ていけるよね。だから結婚してても、毎日新婚気分がいいの。ね、あなたに今日一日ね、神様がこういう姿で変身してね、自分の相手をしてくれてるっていうのがいいのよね。毎日変わるのよ、だから、ね。神様が変身してくださるっていうのがいいよね。そしたらプラスにプラスに受けてね、より幸せを大きくしていけるかもしれないね。いろんな姿があるね、夫婦の関係もね。それもね、いろんな幸せを味わわせてくれるためだね。みんなプラスに受けた方がいいね。
今ある方どれなんですか、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ご自身の話もさらさらという話がございましたけれども、昼間の話も少し絡みところなんですが、お金についてなんかお金っていうのを比較的の危険だというか、危険し危険な考えもあるんですが、自分のもんと捉えずに、天からの預かりもんというふうな考え方になれれば、どんどん自分に流し込める一生懸命、まあ、手段は人に迷惑かけない形で収入を得て、それを自分を通して流すということであれば、どのようなことをしてもいいかと誤解があるんですが、収入というのは、何ぼ得てもいいというものなのか、どのような形でどうなっていくべきものなのか、おじさんのお答えを聞きますと、思いを持ってはいけないというふうに聞きますが、まあ、なかなか凡人でそうはいきませんので、知りつつも、どの点に気をつけて行動していったら、お金ということにこだわっていけないかと思うんですが、ちょっとアドバイスをいただき
ます。そうね、まあ、お金ってね、見方はいろいろあるんですけど、お金の役割って何かっていうとね、あるんじゃない、その役立つこと、信用よね。お金にも価値がないって見られてしまったら何の役も立たないでしょ。お互いの信用をこの形に表したものよね。それだったらもう自分が働いた分だけ、ね、お金に変えたら、その同じ働きの分を返してもらうっていう約束よね。そういう意味で不労所得ってあるでしょ。そのまま奪うとか、ね、博打で貸すとかね、宝くじ当たるとかね、本当は自分は何も働きをしてないのに、たくさんのお金もらったってことでしょ。これはね、大きい借金でしょ、したらね。ね、今度自分がそのお金を持って幸せをつかめないのね、働きをしてないから。持ったことによって大きい借金返ししなきゃいけなくなるね。だからお金を手に入れるときは自分がしっかり働いて人のために尽くして、その見返りにもらった分はプラスの働きのお金よね。そういうお金はいくら手に入れてもいいのね。人の幸せのためにいくらでも使えるよね。でも不労所得のお金は逆になるね。たくさんかき集めてもそのお金はマイナスのお金になるね。マイナスの金っていうのは、いろんな思いがいっぱい、ね、ついてくるお金になる。その思いを消さない限りね、そのお金はマイナスに働くのね。その思いを消すの大変ですよ、ってことでね。負けてしまうわけだからね。例えば宝くじ当たったら、ね、何かいいことに使おうって思っててもね、当たった途端に元の考え消えてしまうのね。 それでその思いに負けてしまうね、つまらんことに疲れてしまうね。そういう意味でお金だけをかき集めてもダメね。やっぱりその働きのあるお金を集める方がいいよね。だから不労所得の金はあまりね、相手にしない方がいいよね。まあ、あの土地なりきりのお金でもみんなそうだよ。バブルの崩壊ってみんなそうよ。ね、安い土地を高く売って、ね、お金要件儲かったって思ってるでしょ。あれみんな借金なんですね。商売して、ボロ儲けしたの全部借金になるのよね。それも利息的の小売の借金かもしれないね。ちょっと後でやっぱりね、その借金返し追われる時必ず来てしまうね。それがバブルの崩壊でもあるね。大きい借金だけ残ったという姿だと思うのね。だから人の幸せで働くっていうのは大事なのね。働いて働いて、それはただで働いて本当はいいのね。ただで働いても、ね、働いた分は必ず戻ってくるの。それがある意味では陰徳よね。陰徳は人を幸せにする働きに変わるのね。その徳を、ね、貯金を人に回してあげたら、人の借金マイナス消えるからね。人を幸せにしていく大きい力になるんですね。お金を相手にするよりも働きを大きくする方がいいよね。で、それを人に施すっていうね。その一番いいのが、ありがとうございますって唱えながらね、神様にこの自分の命を、体を使ってもらうことをね。そうすると、光を振り向きながら、神様の能力をね、与えてもらって、いいことをいっぱいさせてもらえるね。それが陰徳になって、徳の貯金が増えるのね。そうした人を助けたいと思うときに、その徳の貯金で人をね、幸せにできるよね。借金が代わりにしてあげられるよね。そしたらスッと救われる相手がね。そういう働きの方がいいと思うね。はい。ね、まあ、自分もね、難病にかかりね、周りにしても難病にかかってさ、ね、大変よね。でも、どんな時もね、この無限の大きいマイナスをこんなに軽く済ましてくださったというふうにね、受けるのがいいね。だから大難をね、長難に済ましてくださっているというふうにね、本当は地獄の無限の苦痛をね、この病気一つにしてね、消してくださった大きいね、神様の愛念、助けなのよね。ね、この世だから軽く消えるのね、消してもらえるね。だから難病でね、苦しんでる人を見たときにね、ああ、神様の大きい愛念で、大きいマイナスをね、消してくださってるというね、まあ、その人の分も消してくださってるかもしれないけど、自分を含めて周りの人をね、引き受け、全部まとめて引き受けて消してくださってるかもしれないよね。そういう意味で、ありがとうございますって感謝すると、さらに神様の働きが大きくなるね。その思いが消えたら、どんなマイナスでも消えるの。ね、いろんなマイナスの原因が思いなんだよね。光を遮る思いの働きでマイナスになってるよね。だから病気の種類ね、全部思いの種類で決まるぐらいね。だから思いさえ消してもらったらどんな難病も消えるんだよね。健康にスッと戻るね。だから感謝を加えてあげるっていうね。神様を呼んで、神様の助けを受け入れてあげるっていうのがいいね。そうするとどんどん軽くなるし、ね、そういう病気も治っていくね。それも感謝のね、ね、練習のチャンスって思えばいいね。今まで感謝を忘れてたね、その感謝をもう一回ね、深くさせてもらうためのね、この貴重なチャンスっていうふうに受けてね、ありがとうございますって、これを連発すればいいのね。それが一番いい言い方よね。はい。
あれですよね、まあ、体なんかね、表情として出るところが、まあ、見た目には弱いけど、本当の意味では一番強いところをに集めていけるっていうのが、本当らしいのと、まあ、難病なら難病で、まあ、その方も、耐えられるからこそ表して言っているんだし、 あのできないものを与えられないというのが絶対あるということですので、それと、本当にものすごい、うん、あの難病があって、それが、ね、ずっともうあのそのまま100年、200年、300年ずっと持っていると大変ですけど、あの難病の方は、ね、難病というじゃなくて本当にまああの言いたいあのね、その、まあ、ある面ではその普通があのできるというのもあれかもしれませんけども、その治らなければ、ね、次の向こうの世界に行く方がかえって楽なのかも。もうこれ、このままあのこの1000年1万年1億年絶対しないでいたらどうですかね死ねないのとあのこう次の世界に行けるのと違いですかね。ずっとこう何万年もこうずっと生きて登りたいって方あります？何億年も絶対にもう死ねなくてこのままずっと生き続けるというのがいいという方はありますかねやっぱりある時は卒業して向こうの世界に行きたいなという人はどうですかね、っていうのがいいですかね
でも今のことって何もできるのかよくわからない。今思うとだけ、まあ、みんなの気になったなと思うんだけど、何分に対してね、今は何を言わんって言ったらこの人はわからないですよね。何が言いたかった
ら出てきたんですよ。僕の話は大体わからないな。
ね、マイナスを掴んで攻めたらダメね。本当にありがとうございます。感謝して喜べないのね。それが大きいね。隠れる道なのね。本当はね。はい。いやいや、テープは関係ない。覚えてるにはね、起きがけのちょっとした夢ね。でもずっと寝てる間ずっとね、神様は汚れかけ続けてるのね。その全部は見てないよね。全部見てないね。魂が肉で戻る寸前のね、ちょっとの姿を見て記憶に残すのね。あ、夢を見たっていうふうに感じるのね。そんな、そうね。もう同じね。もうみんな一部だけを見せてもらってね。だからそのね、夢を見たときにね、プラスの夢だったら、ね、そのプラスの夢をも消して、さらに大きいプラスを与えてくれるためにね、マイナスの夢だったらもう一度喜んでよね、マイナス全部消してもらったっていうね、ね、大きいプラスに変えてもらってるっていうふうに喜べばいいね。それを夢見ることによってね、またそれ確認できるよね。ありがとうございますってね。はい。はい。
まあ、あの時間がもう2分ぐらいで、
はい、ありがとうおじさんは小さい時から神様から感謝をつかめるためにすごい大変な生活を与えられたという姿勢なんですけれども、自分からもあえて困難な道を選んで感謝をつかめる自分にしていこうという、自分の意思でそういう道を選ぶことも必要なのか、それともそういう困難が与えられた時は
感謝していいけど、あのどんな場合もね、感謝できたら別にマイナスの世界に落ちんでいいよね。苦労も必要ないよね。感謝さえできたらいいのね。感謝がしにくいときはできるだけ、ね、自分を下に置いた方が感謝しやすくなるね。だからその贅沢せんと質素に着るのも一つだし ね、欲しいもの代わりに必要なものだけに絞るのがいいのよ ね、自分のことのためよりもね、大きく全体のためにね、生かして使う方がもっといいよね。そういう意味だったらね、まあ、使い方の勉強という意味でね、神様が預かって正しい上手な使い方のできるようになればいいだけね。だからみんな神様から預かり物って思ったらいいよね。するとね、みんな光輝いてくるね。で、神様に、ね、伺えばいいよね。どう使いましょうよ、ね。神さんの心を汲み取って、まあ使うんだけどね。神さんこう使いましょうと言ってこないからね。神様だったらどういう使い方されるかなっていう、ね、そういう気持ちで、ね、自分が使うのね。それの勉強よね。神様を汲み取る勉強、神様の心を汲み取る勉強が一番大事よね。それも自由に使ったりいいの神様の預かり物という気持ちでね、受けて自由に使えばいいね。はい。
対応生活。
対応生活、ね、何言ってないけど。ちゃんとね、ね、普段を与えてもらって生かされてるからね、まあ、誰もでも食べ過ぎたらダメね。ね。本当、必要なだけって言うのはちょっとでいいのね。食べ過ぎたら眠くなって頭が悪くなる。ね、 だからもうたまには断食するぐらいがいいよね。ね、そのぐらいだったらね、ちょっとでいいのね、食べ過ぎなかったのね。だから必要なだけに絞り込んでもらえたら、一番ね、感謝が深くなるし、いや、あれなのね。私はもう守りに守られてたからね。それで、今だけをちゃんと与えてもらったような感じにね。だから別に、介護生活は苦労って全然思ってないもんね。これが一番幸せっていう感覚でね、生かさせてもらったから。それでさらにありがとうございます、なれたらね。だから何か食べたいっていうのはなかったよね。どんなもんでもありがとうございますでね、喜んで食べないとね。はい、そんな感じね。
ありがとうございます。